もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、70歳。
70歳。結婚してますか？
はい。
ご主人何歳ですか？
75歳なんですけど、
はい、
2ヶ月前に亡くなりました。
あ、はい、わかりました。そうすると今お一人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、その亡くなって主人の生命保険の件なんですけれど、
はい、
そもそも、主人とは30年近くにちょっと別居をしておりまして、それで結婚した当時から主人の生命保険をかけてまして、
はい、
そのままずっとかけ続けてたんです。
はい、
それで 2,3 年前に保険会社の方が、
はい、
家の方に来られて、
はい、
贈与税がかかりますよって言われたんです。
はあ
はあ、で、私は勉強不足なのでそんなこともわからなかったので、
はい、
じゃあわかりましたということで、贈与税がかかるのってもったいないですやん。
はい、
私はそう思ったんです。
はい、
それで娘に相談したんです。
はい、
お母さん名義だったら、
はい、
贈与税がかかるので、
はい、
娘と息子がいるんです。2人、
はい、
2人に、名義変更、
はいはい、
をしたら贈与税がかからなくて、
はい、
そのままいただけると。それで名義変更をしました。
うん、はい、
でもこれ自分が虫のいい話なんですけど、
はい、
ただ名義変更を娘と息子にお願いしただけで、
はい、
もしか亡くなった時は自分が権利があると思ってたんです。
ああ、なるほどね。
はい、厚かましいですが、
はい、
それまで40年近くね払い続けてたので、
はい、
それで今回2ヶ月前に亡くなりまして、
はい、
振り込まれました、2人に。
あ、2人に。はい、
それでですね、私はその振り込まれたけど、お母さんこれどうしたらいいって聞いてほしかったんです。
はい、
でもそうじゃなくて、なぜかわからないんですけど3人で分けようっていう感じで言われて、なんていうかすごく寂しい気持ちになったんです。
つまりあなたとしては3人で分けようっていうんではなくて、
はい、
もう一応名義変更というのは、
はい、
贈与税を払わないためにやったことだから、
はい、
3人で分けるんじゃなくて、
はい、
それは全部自分がもらいたかったということですね。
いえ、そのようには思ってなかったんですけど、
はい、
2人でそういうふうに相談先にしてからこちらの方に言ってきたので寂しかったんです。初めに、
はい、
その声かけ、
はい、
をしてくれてたら、もう全然それは自分の気持ちの中で違ったんですけれど、
はい、
お母さんこれをどうしようって、
はい、
40年近くかけてきたお母さんの、それは時々言ってくれるんですよ。
うん、
これはお母さんが全部かけてきた保険だからとか言ってくれてたんですけど、
うん、
それを初めに言ってもらえなくて、それがすごく寂しくて、
ね、それは息子と娘が、
はい、
自分に相談なくて、
はい、
どうしようっていうこと、そして3人で分けようっていうような話をしたこと自体は、
はい、
あなたの気持ちからするとすごく面白くなかったということですよね。
はい、すごい寂しく感じたんです。
うん、
はい、
うん、だからいろんなことで実際に会う会わないは別として、このお嬢さんとその息子さんがあなたが予想してきたことと違ったということは、70歳のあなたにとっては大変大きな事件なんですよね。
はい、本当にそうです。眠れない日が続きました。それで、今回テレフォン
人生相談
なので、はい、私が厚かましすぎて間違っているのかを、うん、お聞きしたくてお電話させていただきました。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご相談の内容が、最後私が間違っているのかお聞きしたいとおっしゃっていたんですが、
はい、
それはどの部分なんだろう、法律的な話、それともその自分の気持ちというか考え方みたいな、そういうこと、どっちなんだろう。
考え方です。
法律的なところはさっきお話になっていた内容には2つあって、
はい、
生命保険の会社の人が自宅に訪ねてきて、
はい、
それで、別居してますと言ったら、
はい、
贈与税がかかりますと言われたという、それが本当はどうなのという話が一つきっとあって、
はい、
でケースによったらかかることもあるし、そうじゃない場合もあるっていうのが正しいんだけど、そこの説明を受けました。
いえ、受けてませんが、もう間に受けました。
でもっと言ってしまうと、それでもう受け取り人をお子さん、お嬢さんとご子息、息子さんに変えちゃったんですよね。
はい、はい、そうです。
だからそこが合ってるか間違ってるかとは関係なくて、手続きをしちゃったから、
はいはい、
今からそれ言ってもしょうがないよっていう話ではありますよね。
はい、
で受け取り人にがの名義が変更されたので、お子様2人に生命保険金が支払われたと、こういうことですもんね。
はい、
で問題は一番あなたが寂しい気持ちになったというところの話がご相談のポイントですよね。
そうなんです。
でそれは一つはその名義を変えた時にどんな話をされたかにもよると思うんだけど、
はい、
どんな話をしました。
娘に保険会社の人から贈与税がかかりますよって言われたので、うんうん、こんなんで贈与税がかかったらもったいないって、私がね、
つまり節税したいってことですよね。
はい、そしたらかからないように2人の名義で名義変更すれば贈与税もかからなくて丸々いただけるからって話したら、
うん、
そうだねっていうので、
でそこはね、はい、肝心なところが、まあ、親子だからさ、
はい、
しょうがないんだけど、
はい、
肝心なところが今の説明から抜けていて、
はい、
税金を節税しましょうと言った時に、
はい、
受け取り人があなたたちになるということは、法律的に言ったらですよ、
はい、
お子さん2人がその保険金を受け取ることのできる権利を持ってるってことになるんですよ。
はい、
わかるかな。
はい、わかります。わからなかったんです
そうか、
はい、
でそういうことをあなたは言っていて、でお子さんに対してそういうことだけ言ったとしたら、じゃあ我々がこれから保険料を払うから降りた生命保険金は我々が受け取ります、我々のものですっていう話にも聞こえるんですよ。
あ、そうなんですか。
で今その3分の1にしましょうっていうのでも、その3分の1の金額が税金がかかる金額までいってしまうと、そこでも贈与税がかかるって話だから、要するにお子さん2人からあなたに贈与があったっていう法律的な構成になるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから理屈としてはね、
はい、
受け取り人が子供になったら子供が手に入れる権利があって、
はい、
その子供と3人で割ったら、その3分の1あなたがもらったら、そこで贈与税が、まあ、金額によっては発生しないんだけど、金額によったら発生するっていうことになるので、
はい、
そういう処理でいいのって話が出てきちゃうんですね、一つ、
はい、
でちょっと話飛ばしちゃいましたけど、
はい、
そうするとお子さんにそういう名義変更の話をしたときに、その今言った贈与税がかかるかどうかの話とは別にね、
はい、
あなたたちが受け取るけれども、それについては全部あなたたちが取るものじゃない、手に入れるものではないんですよって話はしたの。
しません。
してないよね。
はい、自分の中だけでね、
うん、
ただ名義だけを変更してもらったっていう、その無視のいい話なんですけど、うん、
だから
そのようにしか思ってなかったです、う
ん、だから私は弁護士だからちょっと理屈の話をしましたけど、
はい、
そこの名義を変更するということは法律的にはお子さんたちが受け取る権利があることになっちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
だからそこについて、さっきどういう話をしたかがによりますよねって申し上げたのはそういうことなの。
はい、はい、
で場合によったらその方が税金多くかかっちゃうっていう、保険金額によってはね、
はい、
こともあり得るので、そこのところはちゃんと考えてやらなくちゃいけなかったし、
はい、
もう一つはお子さんたちはその何かその冷たいということではなくて、例えば法律とか権限、受け取り人の意味とか詳しい方だったら、
はい、
あ、受け取り人が変わるっていうことはお母さんは子供のためを思ってお父さんの生命保険金を自分たち受け取り人にしてくれたんだな、税金も節約できるしと思ったかもしれないよね。でもしそう思ったとしたら、あなたとしては思ってたことと違って寂しい気持ちになるっていうのは理解できるんだけど、 言われたお子さんとしては受け取り人が自分たちになるっていうことは自分たちが手に入れていいんだと思ったかもしれないし、
はい、
でも、まあ、あの2人で話して3人で分けようと言ってらっしゃるわけだから全部自分たちのもんだとは思ってないわけで、考えようによったらあなたのことも考えているのかもしれないし、
はい、
っていうことなんで、あの間違っているのかというと別に間違ってないんだけれども、法律上の理屈との関係でいうと名義を変えるときにそれがどういう意味かということ、ないしはあなたがどういうつもりでやってるのかというのをもうちょっと説明しておくとね、よかったなと思います。
そうですね、しっかり伝えたよかったらよかったんですね、暗黙の了解っていう感じで、
自分の思ってたことで向こうも思ってると言うんだけど肝心な説明の部分が欠けてるから、
はい、
で法律的に言うと受け取り人変わっちゃったらそれは受け取り人のものだっていうことになるので、ちゃんと説明しないといけなかったし、で思ってることではかえって税金かかっちゃうっていう問題がそこで分かったかもしれないしね、
はい、
そういうのをしたらよかったと思うので、
はい、
だからあの寂しい気持ちになったのは事実で、これはあのお気の毒だけれども、
はい、
お二人がそのそういう肝心な説明なしでじゃあ名義変更ねと、
はい、
で受け取りになるんだから自分たちがもらえるんだから保険料払いますと思ったのかもしれないじゃないですか。
そうですね。
そうするとそれでなんかお子さんあんまりこう責めてもっていうのかな、寂しく思っちゃうのも違うかもしれないですよね。
そうですね。それをあの言ってしまったら、
うん、
今までこう仲良く築き上げた親子関係がダメになってしまうかなって、
うんうん、だからもし話すんだったら、
はい、
あのあこんなつもりだったんだけどあの説明不十分だったわねっていう話だったらね、
うん、
いいかもしれないけど、
はい、
あんまりあのちゃんとあのあらかじめ自分に声かけてくれなくてそれは寂しいことだって言っちゃうとえって思うかもしれないですよね。
あ、そうです
ね。だってそんな説明されてなかったもんって思っちゃうかもしれないから。
そうですね、うん、はい、わかりました、
うん、今あの坂井誠先生に詳しく法律上心理的なことを含めてご説明いただきまして、
はい、
よくお分かりになったと思いますけれども、
はい、
やっぱり70歳で独身の方のものの感じ方とそれからまだ元気はつらつと現役の方のものの考え方とはどうしても違ってきますよね。あなたの最初の、 あの相談っていうのは虫がいいのかと、ものの考え方はと。で、それほど虫がいいとは思いません。やっぱり70歳になって一人になったら、どうしても依存心っていうのが出てきて、周りに対して周りの人が自分のことをこういうふうにしてくれないかっていう、こう依存心みたいなのがどうしても強く出てこざるを得ないですよね。
ね、
年を取っていくことの失敗というのはね、どうしても孤独なんですよ。それは周りとの物事の認識の仕方が違ってきちゃうんです、どんどん。だからこれをいい機会に、
はい、
これからは本当に自分の中を頼りにして外に成長するんじゃなくて、うちの成熟をしていくのが年を取っていくことなんだと。同じ事実が人によって全く違って感じられるんだと。あなたにとっては当然なことだったのが、それをこの近い息子と娘が全く違って解釈していたっていうことですから、
はい、
当然眠れない夜は出てくると思います、
はい、
でもこれを機会に生き方を変えていくという機会にしてください。
はい、よくわかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
事実は一つです。その一つの事実をどう解釈するかは人の数だけ違います。